ルカの10章の25節から37節までです。ルカによる福音書の10章、10章です。10章の25節から37節です。
10章ね。はい、どうぞお願いします。
はい、では、私が読みます。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎて、ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って彼にオリーブ油とぶどう酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリー2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。今日は私の隣人とは誰のことですか、ということでお話をしたいと思います。この箇所は良きサマリア人の例えということで有名な箇所なんですけれども、しかし今お読みしたところを普通に日本語の国語を読解するように読むと、良きサマリア人が主人公ではないはずです。私の隣人とは誰なのかというまず問いがあって、それに対するイエス様の答えであります。私の隣人とは誰なのかということをイエス様はここでこの律法の専門家に答えようとしているんです。まず最初の方から見ていきたいんですけれども、まず25節、ある律法の専門家がまずイエス様を試そうとして問いました。何をしたら永遠の命を得られるでしょうか。それに対してイエス様は質問に対して質問で返します。あなたはどうなんですか。あなたはどういうふうに読んでますか。あなたは律法の専門家だからどう読んでるかということを聞きます。そうすると日本の専門家は 非常にまともな答えをします。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。まずこれが第一の戒め。で、その次に、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。非常に的を射た答え方をしています。で、イエス様はその通りです。それを実行しなさいということを答えます。本当はここでやり取りはあるはずなんですけれども、しかし、彼はさらに質問を続けます。自分の正しさを示そうとしてです。私は幼い頃からそんなことは守ってきているし、またそんなこともすぐに答えられるぐらい知ってるよということです。彼は知っていたんですね。で、その彼が質問をした内容なんですけれども、私の隣人とは誰のことですか。私の隣人とは誰か。それによってイエス様がこの例えを話されることになるんです。そもそもこの質問が発端となります。30節以降、イエス様の例えが始まります。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われました。要するに旅をしたんですね。このエリコという町に何かしらの用事があって、彼は旅をしに行きました。しかしそこに強盗がいるんです。この世は皆さんが生きている生活の中は、仮の姿であり、本質は天にあり、また永遠の世界こそ、本当の姿であります。私たちもある目的に向かって、日々生きている。これはある目的に向かって旅をしている。この世は仮の宿であります。永遠があって、そのうちの一部がこの私たちの人生であり、私たちはその人生の中で日々何かしらの活動をしています。ところがこの世には、強盗がいるんです。皆さんを、普通に暮らしている皆さんを、あるいは何かに向かって歩んでいる皆さんを襲って、剥ぎ取り、殴りつけ、時には殺そうとしてしまいます。この世はそのように、サタンがいるからです。サタンの本質は、殺し、盗み、そして傷つけることです。私たちもそのサタンの影響を受けずにはおれません。ここの例えに出てくる彼は、この旅をする者は、半殺しの目により、そして何もかも奪われ、身動き一つできない状態で道端に倒れている状況でした。そこに、たまたま祭司が一人、その道を下ってきて、彼とばったり会います。しかし彼はその人を見るなり、道の反対側を通って、要するに避けて、そして過ぎていってしまいます。また同じようにレビ人もそうです。祭司というのは、旧約の律法の上では神様に仕えて民を取りなすものです。律法には、隣人は憐れみなさいということが書いてあるんですけれども、その律法の一番偉い人でさえ、彼を見過ごしにしていってしまいます。ここに旧約の律法の、不完全さ、矛盾があります。立法の専門家がこの質問をしたとき、イエス様がこの例えを話されました。立法にはですね、祭司は死人に触れて汚れてはならないということが、書いてあります。しかも親戚、縁者が死んでも触ることができないということがレビ記21章に書いてあります。ただ神様の憐れみで、その家族の者は死んだ時はまた別だと書かれてあります。とにかく死人に触れたら、ある一定の期間汚れて神様の務めをなすことができないんです。人間はそのように、汚れの影響を受けるがゆえに、 完全に取り除くことができません。つまり憐れみをかけたくても、その人がもし死んでいれば自分を汚れてしまい務めができない、それゆえに憐れみをかけることができないという、矛盾が生じるんです。立法はそのように不完全なところがあります。では、そこにたまたま通りかかったサマリア人が、いました。彼はどうしたか。33節、彼を見てかわいそうに思いました。かわいそうに思うっていうのはギリシャ語の方でそのまま翻訳すると腹綿のちぎれる思いで、彼を思ったんです。要するに見ず知らずの人が倒れて、そしてズタズタに傷つけられ剥ぎ取られ倒れている人を見て腹綿のちぎれる思いで彼のもとに行きました。そして何をしたんでしょうか。オリーブ油をとブドウ酒をまず注ぎました。まず結論から言うんですけれども、この良いサマリア人はつまりイエス様のことですね。イエス様は皆さんはどうされましたか。傷ついてズタズタに裂かれ剥ぎ取られ何もかも奪われた皆さんをイエス様はどうしました。かわいそうに思って近寄ってまずオリーブ油つまり聖霊の油を皆さんに傷口に塗ってくださいました。皆さんの傷口をブドウ酒つまりこれイエス様の血をです、イエス様の血を注いでそして癒してくださいました。また包帯をしました。つまり皆さんのその恥ずかしいところ、傷を受けて恥ずかしいと思っているそこを覆ってくださったんです、イエス様。そして自分の家畜に乗せと、ここあるんですけれども、新共同訳ではロバに乗せって書いてあります。ロバって、他の聖書で何が思い当たるでしょうか。ロバはイエス様が乗られる乗り物ですね。エルサレムにイエス様はロバに乗って入場されました。そのイエス様が本来乗るべき乗り物であるロバに私たち傷ついた人を乗せてイエス様自身は降りてそして運んでくださるんです、宿屋まで。この世は、旅をしているようなものだと最初言いましたけれども、その旅の途中の宿屋つまり安全なところにですね私たちを運んでくださいます。教会は、そのような場ですね。イエス・キリストに会って集った人たちがのその集いの場です。そこまで導いてくださいます。この中で傷ついて剥ぎ取られてズタズタなところをイエス様に拾われて運ばれて教会に連れてこられた人もきっといるかと思います。そしてそこで解放してくださるんです。次の日、イエス様はその、つまりサマリア人は、デナリ銀貨2つを取り出して宿屋の主人に渡して、解放してください、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと言ってくださいます。私が帰ってきた時まだこの人が傷ついているようだったら私がそのさらに、先に与えた分よりもさらに多くの分を与えてそして傷を解放する費用を私が払いますとイエス様は言ってくださっていますね。イエス様が再びこの世に帰ってこられるとき私たちのうちにまだ傷があればその分までも癒してくださるということです。さて36節、この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。書いてありますね。誰がなったでしょうか。彼は答えていました。その人に憐れみをかけてやった人です。イエス様は言いました。 あなたも言って同じようにしなさい。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか、というふうに言っています。最初の質問は、あなたの隣人とは誰のことですか、ということがまず最初の質問です。でここで隣人とは誰のことでしょうか。これは、この人自身が答えています。憐れみをかけてやった人です。つまりイエス様が隣人であり、隣人を愛するというのはつまりイエス様を愛するということです。よくこの箇所から語られるメッセージでは、良きサマリア人のこの行いが語られて、あなたも言って同じようにしなさいというのが、主語本来のその質問の意味が取り替えられて、いつの間にかなぜかサマリア人の行いが、主体になって、そしてあなた方も言って同じように傷ついた見ず知らずの人を助けてやりなさいということが、語られると思うんですけれども、しかし本当にそのまま文章を読んでいけば、隣人とはつまりこの憐れみをかけてくださるイエス様ですね。そのことが読み取れるかと思います。ガラテヤ書の3章を開きたいと思います。ガラテヤ書の3章、まず3章の19節から22節までを読みたいと思います。では、立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。とすると立法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた立法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに立法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。21節に、もし立法が命を与えることができるものであったらと、家庭法が語られているということは、立法は命を与えることができないということです。19節に見ると、これは違反を示すために付け加えられたものであるとあるんです。だから立法の専門家が、もうよくよく知っていたと思います。祭司は死人に触れることができないということは重々知ってました。そしてこの立法学者自身も、強盗に襲われたものであったということです。私は立法を知っている、しかし、そのようにこの世においてズタズタに奪い取られて半殺しにされて身動き取れない人に対して、ただあなたは何々とそういう言葉をかけるだけしかできず、実際に触れて解放してやることができないのということは、それ自身がよく知ってました。それどころか隣人だったんです。隣人を愛するということが神様の定めです。ですから私たちにできるのは、隣人つまりイエス様を愛することしかお前にはできないよと、イエス様はここでおっしゃっていたわけです。ガラテヤ書の3章の23節以降、24節以降読みます。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。26節、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子です。 バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。つまり立法というのはキリストへ導く養育係の役割を果たしているものです。立法そのものには命へ人を導く力はありません。立法とは良い行いをして悪い行いをしない、あるいはこれを何日に守ってこれをするな、そういった、もろもろの規定によるものですけども、それは命を与えるものではない。皆さんに違反を示して、そして結局人は罪あるものであって、人が人を取りなすことは決してできないよということを、養育する、要するにそのことを教えるための役割があるものであって、結局は私たちをキリストに導くためのものであるんです。28節から、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。私たちは立法を持っていません。ユダヤ人からすれば日本人も韓国人も皆異邦人扱いです。しかしキリストイエスにあって一つとなって、しかもアブラハムの子孫、約束による相続人となることができるんです。つまり今日のこの例えの、結論はこうです。私たちはもう、私たちの隣人はイエス・キリスト。私たちにできるのはその隣人であるイエス・キリストを愛する、ただそれだけです。立法学者が最初に質問したこと、私はあれしてこれしているよという、そういった行いでは命に到達することができないんです。イエス・キリストが導いた答えは、あなたも隣人である、私を愛しなさいということです。最後に一つここを読んでて、気にかかったところがあるんですけれども、なんでイエス様がサマリア人として出てくるのでしょうかというところです。サマリア人は、ユダヤ人にとっては、堕落した異邦人と同じ扱いであります。異教の神々を拝んで、本来約束からもう阻害された、もう希望のない、そのようなものです。なんでイエス様サマリア人に例えられているんでしょうか。これは、そのような異邦人であったとしてもキリストイエスを宿すことができるんですということです。そしてイエス様の技をなすことができるんです。私たちがイエス様を宿している限り、そうやって傷ついて倒れ、奪われ、身動き取れなくなっている人を助けることができるんです。イエス様と同じ技で聖霊の油を塗って、イエスの血を注いで包帯をして、イエス様の乗り物に乗せて運んでいく、そういうことが私たちにはできるんです。なぜ私たちの良い行いによるのではないんです。ただイエス様を宿しているがゆえです。イエス様を愛しているがゆえです。ゆえ、そのようなことができるんです。では最後にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたが私たちにイエス様を使わせてくださいました。私たちはこの世の旅路において奪われ、傷つけられ、ずたずたに引き裂かれ、そして倒れていました。この世を支配する者、強い者たちにそのように虐待されておりました。しかしそこをイエス様が通りかかって、かわいそうに思って、あなたは私たちの傷口に油を塗り、ぶどう酒を注ぎ、イエス・キリストの血によってその 傷を洗ってくださいました。あなたが流された血潮によって私たちは癒されました。あなたは私たちの恥ずかしい傷を、過去のあの時、過去の消し去ってしまいたい、あの時この時、その受けた傷を包帯で覆ってくださいました。本来あなたが乗るべきであるロバにあなたが降りて、私たちを乗せ、安全なところへ運んでくださり、そこで解放してくださいました。その宿屋においてもまだ傷が癒されなかったら、あなたが再び帰ってくるとき、さらにその費用を支払ってくださいます。私たちの主はイエス様、あなたであります。あなたに会って私たちは永遠の命を受けることができる、この恵みを感謝いたします。私たちが日々そのあなたを、あなたから目をそらさずに日々歩むことができますように、私たちを助けてください。今日の御言葉を感謝いたします。今日ここに来ることができなかった人の上にも同じ恵みを注いでくださいますように、この祈りを私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
目 聞いても目に見えても触っても見えてもすぐに答えられない。天からスルリと落ちてしまい、私たちをいつまでもいつまでも幸せにすることはできません。愛するイエス様、命の限りあなたを家にして、あなたの中に住まうことも私たちの願い事でありますように。主よ、私たちに真について、命について、主よ本当の価値について悟る知恵を与えてください。
御手を与えられ、そこであなたに慈しまれ、
を生きることができますように。ただ一つあなたを慕い求める信仰を私たちに与えてください。その信仰を持つ者でこの教会がいっぱいとなりますように。その信仰によって憐れみを受けた者この教会でいっぱいなりますように。その信仰によって油塗られて、そして実証によって清められ、癒やされたものでこの教会がいっぱいになりますように。今日も御言葉にて私たちを抱きしめ、そして乗せてくださったイエス様のことを感謝します。一週間ずっとずっとあなたは私たちの乗り物になってください。そしてあなたの中に住まいてください。癒してください。
私たちの身代わりとなり血を流してくださったその血によって私たちは清められ癒されました。そのあなたの血潮が私たちの保証であります。私たちの癒しの保証です。私たちの剥ぎ取られてしまった貧しさの保証です。恥ずかしいところを覆ってくださる保証であります。私たちはあなたの血潮のうちにかくまわれ養われます。一歩も出ることがありません。自分の善悪の判断、あれをするこれをするということによって限りない、善悪そうしたものから解放してください。あなたに期待いたします。私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
最後に主の祈りを持って終わります。主の祈り。
天に交じります。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を
我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればない。アーメン。
では一部礼拝をこれで終わります。